皆さんおはようございます。梅雨入りを前にして日ごとに日足が伸びてきました。この時期は若干の暑さがあっても湿度が低い晴天の日は爽やかさを感じます。外に出て湯沢町の豊かな自然を体感するには本当に良い季節であります。そんな中、先週末2日間にわたり越後湯沢ユニバーサルウォークが開催されました。この大会は参加者が思い思いのペースとスタイルで自然を満喫しながらウォーキングを楽しむもので、今回で4回目となりました。晴天に恵まれたこともあり、参加した皆さんは新緑の中爽やかな汗を流したことと思います。秋のコスモスハーフマラソンと同様、名物イベントとして定着し、さらに多くの方から訪れていただきたいものです。これから本格的な夏の観光シーズンを迎えます。昨年度に引き続き観光のお客様の伸びを期待するものであります。さて、今回の定例会では一般会計特別会計の補正予算案のほか、中郷町有地の土壌汚染対策工事の契約案件などが上呈されています。中郷の町有地の土壌汚染対策工事は、広大な土地を有効に活用して湯沢町のさらなる飛躍を目指す第一歩となります。異論がないよう慎重にその内容を見極める審議をお願いいたします。事務局長、出席状況報告。
はい、
事務局長。
はい、事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
6月5日、ただいまの時刻9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成25年第4回湯沢町議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程に入る前に、去る3月8日議員協議会において議長席から執行部に対して質問をいたしました。本来であれば議長を副議長と交代して行うべきであったと反省しております。お詫び申し上げ、今後このようなことのないように気をつけさせていただきます。議事日程及び委員会報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第126条の規定により、6番宮田真理子議員、7番南雲忠議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい、10番
犯罪会運営委員長。
はい、報告をいたします。5月31日に議会運営委員会を開催をいたしました。協議した結果、平成25年第4回湯沢町議会定例会の会期は本日6月5日から6月の12日までの8日間と決定をいたしましたので報告をいたします。以上。
お分かりいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本定例会の会期は本日から6月12日までの8日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本会の会期は本日より8日間と決定いたしました。日程第3、報告 A 第3号議会会務報告及び日程第4、報告 A 第4号議員派遣の件を議題といたします。本報告はお手元に配布の通りといたします。日程第5、報告 B 第12号行政報告を議題といたします。提出者の報告を求めます。町長。
はい、
町長。
おはようございます。それでは行政報告を申し上げます。まず産業観光でありますが、最初に観光の入り込み状況について、湯沢町における平成24年度の観光のお客様の入り込みは前年対比で約29万人の増加となり、東日本大震災以前の平成21年度の総数には 5万1千人ほど及ばないものの、422万5900人で、前年比率では 107.38% となりました。また、減少が続いていたスキーのお客様の入り込みも7万2000人を上回り、久しぶりに250万人台を回復いたしました。一方、外国人のお客様の数も大幅な伸びを示し、宿泊人数では22万1842人、前年比率で 137.46%、スキー場利用者数は3万7200人、前年対比で 132.8%、いちご伊沢駅構内ビジターセンター訪問者数は2175人、前年比率では 179.9% となり、震災前の入り込みを上回って過去最高となりました。国別の宿泊者数では第1位が台湾で6809人と、断然多く、第2位は香港で4330人、第3位はイギリスで1412人、第4位はロシアで1337人、第5位は中国の1145人となっております。最近の傾向といたしましては、東南アジアのシンガポールやタイ、さらにはオーストラリア等の国々の入り込みが2倍以上の伸びを示しており、今後の新たな市場として期待をしているところであります。なお、中国に関しては、日本全体では大幅に減少している中で、当庁は昨年と震災前の入り込みを上回りました。これは2年続けた中華人民共和国への訪中事業や、帝中日大使や、中新潟総領事の大総家領事と、王家総領事との友好な関係を大切にしてきた成果であると考えております。なお、目的別の入り込みは以下の通りであります。次に観光イベントであります。4月29日に開催された花祭り湯沢は、好天にも恵まれ、5000人ものお客様が訪れ、好評のうちに終わることができました。実行委員会や関係者の皆様に心より御礼を申し上げます。次に健康福祉医療であります。高齢者見守り体制の整備、一人暮らしの高齢者等が利用できる緊急通報装置の対応事業で、本年度から新たに一定の時間動きが出ないと自動的に通報してくれるシステムを設置できるようになりました。現在10名の方が利用しております。今後も高齢者見守り体制の充実に取り組んでまいります。次に居宅介護支援サービスです。介護保険のサービス利用に欠かせない居宅介護支援サービス、ケアマネージャーが不足をしている状況の中、サービスの停滞を防止するという観点から、本年4月より町直営の居宅介護支援事業所も立ち上げました。今後は他の指定居宅介護支援事業所との連携を図るとともに、ケアマネージャーの養成、充実が図られるように協力をし、民間で居宅介護支援サービスの充実ができるように働きかけをいたします。次に特別養護老人ホーム、湯の里園の増床であります。特別養護老人ホーム、湯の里園の増床について、事業主体である南大沼福祉会と地権者との保証契約を終え、4月30日には安全祈願祭が行われました。現在工事が進められており、今年度中に完成の予定であります。次に高齢者お役立ち瓦版の配布であります。高齢になっても生き生きと過ごしていただくように、健康に不安を感じたときなどに、高齢者の方々が生活に役立つ福祉サービスや連絡先等を掲載した高齢者お役立ち瓦版を3月31日の広報ユーザーに織り込み、配布をいたしました。ぜひ町民の皆様に活用していただきたいと思っております。次に湯沢町ファミリー健康プランです。今年度からの10年間町の健康づくりの柱となる湯沢町ファミリー健康プランの第2次プランの策定が完了いたしました。第1次プランを積み上げた取り組みについて評価・検証をし、 湯沢町で自分らしく生き生きと暮らし続けるために、住民の健康意識を引き上げ、より良い行動を推進していくためのプランといたしました。住民の皆様及び関係機関との共同による健康な町づくりに取り組んでまいります。なお、周知を図るため5月26日に概要を記した家庭配布版を新聞お読みをしております。次に国民健康保険税であります。今年度の国民健康保険税につきましては、今日の社会状況や経済状況から昨年度の税率に据え置いて、国保財政を維持するため、する方針を固めました。医療費の伸びなど、不安定要素が多いため、国保財政の厳しい状況は変わりませんが、皆保険制度の趣旨を踏まえ対応してまいります。住民健診でありますが、5月より住民健診を実施しております。1年に1回は健診を受けていただき、病気の早期発見、早期治療に取り組んでいただきたいと思います。本年度も胃がん、大腸がん、肝炎ウイルスの健診は年齢により無料で受けられる健診奨励事業も行っております。また、40歳から59歳の未受診者の方を対象に個別訪問をし、健診の受診勧奨を行っております。合わせて、より健診を受診しやすい環境づくりとして、早期健診、日曜健診を実施する予定であります。ぜひ多くの方から健診を受けていただき、健康の維持や疾病予防に役立てていただきたいと思います。次に暮らし環境社会基盤でありますが、まず主要公共事業等であります。主な公共事業の5月末現在の状況は、大型補正対応により、平成24年度から繰り越した事業のうち、小説施設や野後線、雪崩予防柵設置工事、テニスコート修理工事など、前年度からの繰り越し工事の発注を開始いたしました。引き続き、平成25年度事業とともに早期発注に向けて作業をしております。また、維持管理関係の修繕工事については随時発注をしてまいります。また、道の駅につきましても、平成24年度繰り越し事業である三ツ俣地域情報交流センター建築工事に4月から着手をしております。三ツ俣地区の下水道事業につきましては、昨年度からの繰り越しで、処理場の基本設計及び実施設計を進めており、今年度工事を発注する予定であります。環境関係では引き続き実施設計、埋設工事を 順次進めてまいります。住宅リフォームの受付件数につきましては、5月末現在で21件で、総事業費1743万6千円、補助金額では170万4千円となっております。そのうち補助金額は限度額10万円の件数は12件となっております。事業用リフォームにつきましては8件の申請があり、総事業費は781万6千円、補助金額は76万1千円となっており、そのうち補助金額は限度額10万円の件数は7件となっております。次に原子力防災訓練であります。3月23日に柏崎刈羽原子力発電所の過酷事故を想定し、1500人を動員した原子力防災訓練が新潟県の主催で行われ、湯沢町では情報伝達訓練及び即時避難区域に居住する柏崎市刈谷村の住民約200人を湯沢町公民館で受け入れ訓練を実施いたしました。次に土壌汚染対策であります。乗田工学跡地の除染につきましては、まして、4月9日にプロポーザル広告を行い、5社から提案を受け、審査した結果、雇用建設株式会社に工事を受注することに決定いたしました。次に文化教育交流であります。保育園と小中学校の子どもたちについて、平成24年度当初の
館内合保健所の園児数は204名で、昨年度当初より9名の減少です。小学校児童数は5校合わせて350名で、昨年度当初より12名の減少です。また、児童のうち1年生は59名です。中学校の生徒数は205名で、昨年度より14名減少しております。生徒のうち1年生は59名となっております。来年度の統合を控え、4月に各小学校、中学校はそれぞれ学校での最後の入学式を終えましたが、子どもたちは希望に胸を膨らませて、それぞれの保育園、学校で元気に頑張っております。なお、各小学校は晴天に恵まれる中、閉校記念運動会を開催いたしました。次に、統合文教施設整備であります。昨年度に契約した統合文教施設建設工事は3月水より本格的に施工が始まり、来年度4月の開校に向け施工者の協力のもと急ピッチに工事は進んでおります。また統合後のカリキュラムや体制づくりは教師、保育士等で構成する湯沢町学校教育研究会協議会、研究協議会を中心に検討協議をし、統合学校開校へスムーズに移行できるシステム作りを行っております。その中で今年度は12月に湯沢学園開校プレイベントとして全町民参加型の湯沢町教育フェスティバルを計画し、全町民がオール湯沢で子どもたちを見守る体制づくりを行います。また今年度も学校や湯沢町教育カレンダーを作成し全校配布いたしました。次に南魚沼市県立武道館誘致であります。南魚沼市が大原運動公園内に県立武道館を誘致することになりました。大原運動公園は湯沢町からも近く、武道大会等が開催される場合、当庁が最寄りの新幹線駅となることから誘致に協力することにいたしました。以上、行政報告を申し上げました。おります。
報告が終わりました。質疑を許します。質疑を終結し、本報告を終わります。日程第6、報告 B 第13号平成24年度一般会計繰越免許費繰越計算書の報告についてから、日程第8、報告 B 第15号平成24年度下水道特別会計繰越免許費繰越計算書の報告についてまでの報告3件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。提出者の説明を求めます。町長。
町長。
最初に報告 B13 号平成24年度一般会計繰越免許費繰越計算書について報告をいたします。2月27日の補正8号で国の平成24年度補正予算第1号に伴う事業、そして3月21日の補正9号でその他の5つの事業について繰越免許費の設定をさせていただき、その金額と同額を平成25年度に繰り越すことが決定いたしたもので、地方自治法施行令146条の第2項の規定により報告するものであります。次に報告 B 第14号平成24年度一般会計継続繰り越し計算書について報告いたします。統合文教施設整備事業につきましては、平成24年度から27年度までの4カ年間にわたる継続事業であります。この繰越計算書は平成24年度の予算14億2212万8000円のうち、水道整理期間を過ぎ未執行の部分がある場合には次次年度に定時繰越をして使用することができます。この度その金額13億7733万7973円が決定しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告をするものであります。
以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますのでよろしくお願いいたします。次に報告 B 第15号平成24年度下水道特別会計繰越免許費繰越計算書について報告いたします。3月21日の補正第3号で三俣浄化センター実施設計事業務と三俣処理区汚水環境新設工事の事業について繰越免許費の設定をさせていただき、その金額と同額を平成25年度に繰り越すものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては上下水道課長に説明させますのでよろしくお願いいたします。
総務課長補足答弁、
はい、
補足説明、
はい、
総務課長関です。それでは、報告 B 第13号平成24年度一般会計繰越、免許費繰越計算書の報告について、補足説明をさせていただきます。1枚めくりまして、繰越計算書の表がございます。そちらをご覧ください。事業名ごとに細かな説明いたしませんが、一番下で合計欄でございます。今回、繰越になる分の金額につきましては4億2740万で全額翌年度に繰越するということでございます。内容につきまして主なところを少し説明させてもらいますが、町長の方で話が説明いたしましたが、今回のこの繰越につきましては補正の8号と9号に基づくものでございます。一番上の三俣地域情報交流センターでございます。こちら三俣の道の駅の分でございます。8号と9号合計の金額になってございます。その下、地域活力基盤創造交付金事業でございます。こちらは道路ストックの総点検ということでございますが、こちら山梨県の笹子トンネルの事故を受けて道路関係の施設の点検というようなことで、こちらは8号の補正でございます。その下、括弧の田中平沢線道路改良でございます。こちら9号の補正でございます。その下、松川中小原線、ほか舗装修繕でございます。こちらは、その松川中小川原線のほか中央線、それから土場山竹野浦線等の事業分でございます。こちらは8号の補正でございます。その下になりますが、消雪パイプリフレッシュ、こちら中央線を含め、6路線分の事業費で8号9号でございます。その下になります。矢後線流れ予防施策になります。こちら8号でございます。その下、長里スキー場線消雪パイプ新設につきましては、8号でございます。その下、よもぎ線雪崩厳正策設置、こちら9号でございます。その下になりますが、レジャープールオーロラ天井改修でございますが、こちら8号で、その下カルチャーセンターの監視装置更新も8号でございます。その下テニスコート改修も8号ということでございます。8号補正の方で3億2650万、9号で1億飛び飛び90万というような内容でございます。続きまして、報告 B 第14号の方になります。1枚めくりまして表をご覧ください。こちら継続費の繰越計算書となっております。この度の継続費予算減額、24年度の予算減額でございますが、14億2212万8000円でございますが、こちら支出済み額および支出見込み額というところでございますが、こちら支出済みの額が4479万飛び飛び27円ということでございますが、4000万の前払い金ほか事務費が入ったものでございまして、残りが残額が すべて、翌年の繰り越しになったということで、13億7733万7973円ということでございます。以上で、13号、14号の補足説明を終わります。
次に、高野上下水道課長、補足説明。はい、高野上下水道課長。
上下水道課長、高野です。報告 B 第15号平成24年度下水道特別会計繰越免許費繰越計算書の報告について、内容を説明させていただきます。1枚おめくりください。そちらの方に計算書がついておりますが、三ツ俣地区の、下水道の関係でございます。事業といたしましては三ツ俣浄化センターの実施設計業務、3987万9千円三ツ俣処理区汚水環境新設工事、これは八木沢地内でございますが、819万3000円、合計4807万2000円の、全額を今年度に繰り越しさせていただいておりまして、事業を実施させていただいております。以上内容の説明を終わらせていただきます。
説明が終わりました。質疑を許します。7番南雲議員。
はい、長野南雲忠史です。質疑は、一括してよろしいんでしょうか、それとも県名ごとにやるんでしょうか。
それでは、13号からでよろしいですか。何号ですか。
はい、14、15です。
じゃあ14、15どうぞ。はい、14から。
はい、はい、7番南雲忠史です。まず報告第14号の継続費の定時繰り越しの関係ですけれども、今総務課長の説明では前金払いが、まあ、4000万ぐらいという話なんですが、これ前金払い、4000万ということは本来なら3本の契約、それぞれ前金払いということはまだそんな金額じゃないわけですけれども、どの契約に対する前金払いなのかお聞かせください。
執行答弁。はい、総務課長。
はい、建築部門の4割以内ということで、請求いただきまして支払いしているということでございます。
はい、7番
の、はい、7番の方です。そうしますと、設備機械や電気向こうの方から全く前金払いの請求は出てこなかったというふうに考えてよろしいんでしょうか。
執行部答弁。はい、正規課長。
はい、そのように聞いております。
よろしいですか。
はい、
他に14号の質問ございますか。次に、15号についての質問を許します。はい、7番南雲議員。
はい、7番南雲忠史です。下水道関係の三ツ俣関係の事業費、これについては実は平成25年度予算では国の補助事業の、枠がかなり減額されましたよね。そうすると、ここでもこれについては20の補正予算分ですけれども、補正予算分が、翌年に残ったとしても、翌年25年度分が、減額されているわけですけれども、これ、工事の中で相対的な中で影響出てこないのか、またその辺はどういうふうに対応されるのかお聞かせください。
はい、執行答弁。はい、高野課長。
上下水道課長、高野でございます。まず下水道につきましては24年度の大型補正については、ついておりません。それから25年度の、予算につきましても、かなり、まあ、減額されている部分ございますが、三ツ俣の関係につきましてはまず処理場は28年度から稼働させるということで予定しておりますので、まず処理場を優先させて、進行をしていきます。あと残りの予算の分で環境の整備を進めていくということで考えております。
他に質疑を終結し本報告を終わります。次に日程第9同意第2号湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。町長より説明資料の配布を求められていますのでこれを許します。事務局配布願います。なおこの資料は本審査後回収いたしますのでご了承願います。 提出者の説明を求めます。町長。町長。同意第2号湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を申し上げます。固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録をされた自らの資産の評価について不服がある場合、地方税法では課税市町村に審査の申し入れをすることができるとしております。この不服申し出を審査決定するために地方自治法第180条の5第3項第2号および地方税法第423条第1項の規定により第三者機関として市町村に設置をされているのが固定資産評価審査委員会であります。湯沢町の審査委員会の人数は3人であります。このうち一之町に在住の剣持清委員は本年6月30日をもって任期満了となりますが、同委員を再任したく議会の同意をお願いするものであります。なお任期は平成25年7月1日から平成28年6月30日までの3カ年間となります。以上審議の上同意いただきますようにお願いをいたします。説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって剣持清さんの湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任については同意することに決定をいたしました。日程第10同意第3号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。同意第3号人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を申し上げます。現在当庁には法務大臣から委嘱を受けた4人の人権擁護委員がおられます。人権擁護委員の任期は3年であり、この度湯沢地区の樋口豊子氏が平成25年9月30日をもって1期目の任期を満了いたしますが、ご本人に再任のお願いをしたところ快くご承諾をいただきました。樋口氏は南魚沼地区人権擁護委員協議会においても中核としてご活躍をいただいており、人格見識等も優れ人権擁護委員として適任であります。女性委員参画の充実という面からもぜひとも推薦の同意をお願いいたします。なお法務大臣からの移植発令日は最短で10月1日となります。以上ご審議の上同意いただきますようによろしくお願いいたします。説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって樋口豊子さんの人権擁護委員候補者の推薦については同意することに決定いたしました。日程第11議案第36号損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。町長。
議案第36号損害賠償の額を定めることについて提案理由を申し上げます。 平成25年2月24日午前11時20分ごろ、湯沢町公民館の南側屋上から雪庇が落下をし、風圧等により隣接した高橋氏が居住する建物の窓ガラスやテレビ等を破損させた物損事故について、湯沢町が管理する施設が原因となる事故であることから、湯沢町の過失は避けられない状況であり、損害賠償の額を64万4363円と定め、示談するものであります。以上概要を説明いたしましたが、よろしくご審議の上可決いただきますようお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。7番南雲議員。
7番南雲忠です。この公民館の東側、鉄皮がたまる場所、これは構造上その池折るとかなど雪庇がたまるというようなことで、確か20年ぐらい前にも雪庇が一回落ちてその公民館に破損を与えたと、で担当者の処分があったりですね、それからいろんなことがありまして、まあ、人家には影響なかったわけですけれども、その後ですね、職員がきちんと見回りをしたり、それから登って雪庇を落としたり、職員に手に負えないときには、事業者を頼んだりしてやってきたわけですけれども、今回こういう形でなったわけですが、しかもその隣の人家に影響を与えてしまったという結果が出てしまったんですが、管理者としての責任、これはどういうふうな形で対応されているのかお聞かせください。
執行答弁。はい、関課長。
管理者としての責任ということでございますが、今回すみません、そこまで具体的に詰めたものはございませんが、今回損害賠償で今回議案で出させてもらいました。ちょっとその辺を説明させてもらいますが、今回すごく大きな被害を与えて、それから雪がある状態の時にちょっと工事ができなかったということでございますが、それは外壁の修繕が必要なために雪が消えてからというようなことで、雪が消えてからそれから見積もりを取ってというようなことで、損害賠償の今回議案として挙げるのが今になったということでございます。で今回ようやく金額が決定したところで今回議案で出させてもらったというようなところもございまして、現在その責任、管理者としての責任ということについてのところの詰めはまだしておりませんので、もし必要な部分が出ればもちろんまたその点も考えて対応していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
7番南雲議員。
はい、7番南雲忠です。これ正当なですね、管理をしてくれば落ちないですよ。見回りをして常に職員が目を配るなり、していてですね、そしてできない時には業者にお願いして落とすとかですね、職員が登って落とすとかっていう形を例年ずっとやってきたんです。だけどもここに来て、この結果がですね、人家に影響を与えてということになると、金額はその保険から出るという話じゃなくて、非常にその相手方に、一般の民間の人たちに管理を怠ったためにですね、大変な迷惑をかけてしまったという部分がここに出てくると思うんですよ。その辺をですね、きちんとした形でやっていかないと、これからもあの建物はあるわけですので、管理の関係、がずっと20年ぐらい、きちんとやってきたときに、またここに来てこういう頼みが出てきたっていう部分が、非常に今後気になるわけですけれども、その辺はどのようにお考えですか。
関課長。
今回、このすごく大きな、損害を与えたということで、二度とこういうことがないようにということで、これの対策工事は今年度中に実施して、同じようなことが起きないようなことは対策していくというところまで考えておりますので、この管理についてももちろん常に自然がなせる技のところもありますので十分注意していく、また私どもはその管理について指導していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
他に5番関議員。
5番関です。これとは直接関係ないんですが、昨年もコマコの湯の屋根が傷んだと というような紙状のミスがあったわけです。今回も先ほど南雲議員が言ったように安全上の問題で点検していれば起きなかった事故かなというふうに思います。町が所有する物件はたくさんありますが、今後その辺の町の物件の管理状況、特に公設時についてはやはり人災に関わる問題が発生する恐れがありますので、お願いをしておきたいのはやはり建物の管理を徹底してもらいたいということをお願いしておきます。
他に質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。日程第12議案第37号、湯沢町大和津田路地内土壌汚染対策工事契約請負契約の締結についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。
町長。議案第37号、湯沢町津田路地内土壌汚染対策工事請負契約の締結について提案理由を申し上げます。本件につきましては平成25年4月9日プロポーザル広告を行い、4月16日から19日まで参加申請を受け付け、5月14日から17日まで5社から提案書の提出をいただき、審査の結果御用建設株式会社を選定業者と決定し、5月29日に3億9900万円で仮契約を締結いたしました。工事内容は平成18年に実施した土壌汚染調査の詳細調査報告書に基づき、土壌汚染対策法に準拠して実施する対策工事であります。本件は湯沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき議会の議決に付するものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務課長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いをいたします。
関総務課長、補足説明。
はい、議長。本日机の上にお配りした資料のほかもう一部資料は用意してございます。そちらも説明をさせていただいて、これから配るものについてはすみませんが、回収をさせていただきますので、よろしくお願いします。
じゃあ資料は配布までしばらく待ってください。
持っていくからいいや。
関課長、補足説明。
はい、総務課長関です。それではまず A4 縦の資料をご覧ください。津田地内土壌汚染対策工事についてということでございます。業者の選定につきましては、町長の方が説明した通りで、ございますが、プロポーザル方式を採用し、提案内容により業者を選定したということで、今回選定した業者につきましては御用建設株式会社北陸支店ということでございます。今回の選定にあたりましては丸1で書いてある日程の通り、進めさせてもらいました。4月9日広告、 以下提案書の受付は5月14日から17日、24日に提案書の審査を行い、27日に審査結果を通知したというようなことで、仮契約につきましては5月29日ということでございます。審査の内容につきましては、別紙参照となっておりますが、まずはこちら書いてあるのをちょっと説明させてもらいますが、あいうえの項目に基づいてしました、汚染あの汚染土壌処理第1種揮発性有機化合物、これにつきましては汚染土を掘削するのかしないのか、あと玉石と土砂を分類するのかしないのか、土砂を袋詰めして場外搬出するのかしないのか、玉石を洗浄するのかしないのか、またこの場外搬出もするのかしないのか、それから E につきましては汚染土壌処理第2種鉛放送でございますが、こちらは汚染土を掘削するのかしないのか、場外搬出するのかしないのか、ウでは工事中の周辺環境対策、汚染拡散防止、騒音振動対策ということでございまして、例えば搬出用の車っていうかダンプ等についてはきちんとカバーシートをして、その辺に飛び散ることがないようにするのか、あと騒音とか振動についてもどういうような対策を考えているのか、あと絵では今回いろいろな提案を受けるわけなんですが、合わせて金額も提出いただいております。こちらにつきましては見積もり内容に追加となる項目があるのかどうかというようなところをポイントに審査をいたしました。それでは今度は A4 を横の資料をご覧ください。こちらはプロポーザルを審査した結果でございます。この度提案業者は5社ということでございまして、大林組、奥村組、御用建設、安藤狭間、清水建設という5社でございます。この審査につきましては、広報等のところで、60点、それからちょっと中段よりちょっと下のところに価格評点40点ということで合わせて100点の中で、審査を行ったということでございます。それぞれの提案業者の数字は、見た通りで広報等についてはその欄に記載した通りでございますし、価格評価につきましてもその通りということでございます。合計の点数が一番高かったのが御用建設の76点が一番、あと安藤狭間さんが 71.5 ということで、次点が安藤狭間になったというようなことでございます。改めて今回の土壌対策工事の概要でございますが、全敷地面積は 57,500 平米でございまして、土壌汚染物質は第1種揮発性有機化合物、それから第2種の特定有害物質鉛放送でございまして、それぞれの同量につきましては数字表に記載してある通りでございます。それでは A4 縦の裏の方をご覧ください。今回契約する前に、打ち合わせ等を行って工事内容についてを確認して、最終的には仮契約を結んだところでございますが、工事の内容につきましては1から10までございます。1の準備は工事のいろんな準備でございますし、2は仮設工事ということで、3が土工事、あと4、汚染土壌処理第1種の部分でございますが、こちら揮発性有機化合物と、それから5が第2種の部分でございます、鉛と放送ということでございます。今回この汚染土壌処理で必要処理をするわけなんですが、掘削で一番深いところは8メートルでございますし、処理で、基本的には搬出ということになっておりますので、搬出先につきましては今回の御用さんの提案では秋田まで運ぶというようなことになってございます。 あともちろんあの6番はあのその1種2種が混ざったものの処理だということでございます。あと調査測定ございます。こちらにつきましては18年の調査で、未調査部分がございまして、今回のこの工事の内容につきましては未調査分5箇所分がございます。その他交通誘導員それから撤去後片付けあと報告書を作成とそれ県への提出のための報告書作成とあと読んでその他ということで今回この工事を実施するわけでございますがあの平成18年調査に基づいて実施する工事であり工事中に対策数量が変更した場合は別途協議するものであるということでございます。内政の土の中のものを対策工事でございます。実際工事を始めて、私ども不足な状態が出た時にはあのそれなりの対応がまた必要になりますので今回、契約につきましては、見積もり条件の中にその旨を入れて、あります。ですので必要でないあの工事であの想定していた工事が必要でない部分は削るまた工事が別途必要になればその分は協議の上、変更するというようなことで考えてございまして今回の3億9900万につきましては提案の額がそのまま載っておりますが最終的には工事が終わらないと金額的にははっきりしないのかなという部分もございます。また土壌を処理するということで搬出するわけなので、埋め戻しの部分の土が必要になります。その土の部分については町の方で用意できる部分があって使えるとしたならばそれを使っていただくということでそれを使っていただいた場合にはもちろんその分は工事費が減るというようなことで、進めております。これにつきましては今回東文教施設等の工事で、土がだいぶ出ておりますのでもしその土が使えるとすればそんなことでそれ対応していただきたい。また今回大きな工事でございます。町の業者で手伝える部分があればぜひ使ってほしいという申し入れもさせていただいているところでございます。以上今回契約にあたりまして私どもはプロポーザル方式を採用し審査した結果を資料に基づいて皆さんの方に提示した中で今回決定したというところをご理解いただければと思います。今回のプロポーザル方式ということで工事の内容を重視して業者を選定したということでございます。というのはかなり提案した内容もばらつきもありましたし、そのばらつきがあったということで金額的にも提示した額は開きがありました。ですが今回は広報で、地元住民が安心してまた県との協議の中で一定のレベルのものの広報を採用した方がいいという判断の中で私ども決めましたので金額的に、なところよりもどちらかというと候補を重視した中で、業者を選定したということでございます。ですので、A4 横の表をご覧になればわかるかと思いますが価格評価点で、の順番と候補等の順番で随分開きがございます。この配点が60点と40点のところも私どもの考え方が基本的なところはそういう部分でありましたので、そういうようなことで審査をした上でご要件施設に決めたということでございます。なお本工事につきましては地元の説明会が必要だということで今回、こちら議会で決定いただいた後地元の方に説明した上で工事の進め工事に入りたいと。で実際現地の工事は一応7月に入るかなというところが今の見込みですのでよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。9番佐藤議員。
はい、9番佐藤です。プロポーザルって言いますので5社がそれぞれこういう方法で助成をするという提案をしてもらってそれでこう選んだんだろうと思うんですけれどもね、相当専門的な知識が必要な選択だったというふうに思うんです。で、 湯沢の役場の中にそれができる人材がいるのでしょうか。それが一点。それからもう一点は、この工期は一応いつ頃までを見込んでいるのか、その二点お願いします。
執行部答弁。
はい、
関課長。
はい、総務課長関です。説明のところでちょっと私申し上げませんでしたが、今回の審査にあたりましては、18年の調査をした未来建設さんをアドバイザーとして、お願いしまして一緒に審査をしたということで、専門的なところにつきましてはそちらにお願いして私どもが最終的に決定したということでございます。あと工期につきましてはこちら仮契約書に書いてございます。5月29日から3月31日までというようなところになってございますが、実際の工事につきましては7月から雪降り前までに現場の、作業は終わるだろうということで、話を進めております。以上です。
他に7番南雲議員。
はい、7番南雲忠です。先ほどから今佐さんの質問とちょっと同じようになってしまうんですけれども、これ価格評価点が一番低い方が当選している、決まってるんだっていう形になると一番高いところっていう感じになると思うんですよね。そうした中に広報重視っていう形でやってきたと。そうしますとさっきのプロポーザルの審査の問題が一番大きな問題になるわけですけれども、今未来建設工業を入れたって話なんで、その人がアドバイザーかなんかで入れたって話なんですが、この審査した人のメンバーっていうのは外部の人は他には入ってるんですか、それとも町の課長だけでやったのか、その辺をお聞かせください。その辺が重要な問題だと思うんですよね。先ほどこの技術が分かる人間いるよっていう話があったけれども、これ大手ゼネコン5社ですよね。それなりのプロポーザルはしてきてると思うんですよ。それで一番大事なのは価格よりもですね、広報の方がやっぱり一番大事だと。その中でもってこういう判断を下したわけですけれども、その辺についてですね、この審査がやっぱりきちんと行われるためには専門家を入れなければなかなか難しいと思うんですけれども、その辺どのようなメンバーにされたのかお聞かせください。
執行答弁、はい、関課長。
はい、まず審査でございますが、未来建設にアドバイザーでお願いして、何度も打ち合わせをしたところでございます。そして、審査のところでございますが、内容的には、価格につきましては今回価格評価点のこの A4 横の表を見ていただきたいんですが、満点が40点というようなことで、この表でいきますと御用さんは24点ということで、一番低かったのは奥村さんの20点というようなところでございます。ですので一番低いわけでは決してないわけでございますが、今回大手ゼネコンさんの提案でございましたが、やはり提案内容はだいぶ開きがあったということでございます。例えばある業者でいきますと、現場でテントを建てて、その中で、土と石をこう気圧性のものについてはこう攪拌して、でそれでガスが抜けるというような工法もありますし、先ほど玉石の話もしましたが、出した玉石についても洗うのか洗わないのか、それからその出したものを現場に置くのか置かないのかといった、そういう細かいところでだいぶ差がありました。今回私どもが決めた御用さんについてはほとんどの点で一番いい点を取っていたところでございまして、点数的にだいぶ開きが出たということでございます。ということで内容的にはかなり私どもが見た中で、これで大丈夫だというようなことで決めたわけでございますが、私ども役場の中の審査に当たったものは、まず担当課の総務課防災管財班の工事を受けているもの、それから先ほどの指名審査委員会の開催ということでございますが、こちらにつきましては、副町長以下関係、工事を担当している課長が入っているメンバーでございます。ですので、 かなりこの審査表もかなり細かく作ってですね、私どももこれ初めての経験でございましたが、何度も表を作り直して、いろいろとこう審査したところでございます。実際本当にプロポーザルで提案した内容はやはりそれぞれ若干の違いがあったということで、その若干の違いもやはり県と協議する中で、これはこの提案じゃないとダメだというような部分もきちんと項目に載せた中で評価してきましたので、そのようにご理解いただければと思います。
7番南雲金。
南雲忠です。確認をさせてください。と言いますのは、やった審査会のメンバーというのは役の中の、課長さん方だと、こういう結論でよろしいでしょうかね。ということになるとですね、これですね、未来建設がアドバイザーとして参加いただいたという話なんですけど、まあ意見を聞いただけですよね。この人が、ものを言う権限はないですよね。だからこういうものっていうのは、専門家いないわけですから、専門機関を入れた中の、審査委員会みたいな形を作らなければですね、きちんとやれないと思うんですよ。大手、ゼネコンの大手5社がこういう形で出してきたってことになるとですね、これについては確かに広報は簡単なものがあったかもしれない。しかし、それでもしかして通るかもしれない。その上の判断はですね、なかなか専門家でないとできないと思うんですよね。だからその辺がちょっと心配なんですけれども、一番、二番目に高いところに決まって、しかも皆さんの判断で、御用建設は非常にこれ、いろんな候補が良かったっていう話なんですけど、ただ、それがね、専門家の判断でないところがちょっと若干引っかかるわけですけれども、本来なら安くできたんじゃないかという部分も当然出てくるんですよね。だからその辺がどのようにお考えなのか、自分たちがきちんとやったからいいんだという話であればそれ結構ですけども、はい。
関課長。
今回未来建設さんにアドバイザーをお願いしてございます。で、未来建設さんにつきましては、私の担当と県の方の担当と協議するときに必ず同席していただきました。で、今回の審査票作ること、それから審査の点数をつけるにあたっては未来建設さんの意見を入れた中で決めて、出た結果についてまたは考え方について、それについてを市民審査員、各町の課長方に説明した上で了解いただいたということで、ほとんど技術的な部分については未来建設の方にアドバイザーをいただいた中でできておりますので、わりかし専門的な部分での判断をしたものだと私は考えております。
終わります。
9番佐藤議員。
もう一点お願いします。地元に説明をする機会を設けるという話でしたけれども、地元の一番の関心事は汚染物質の拡散だろうというものです。で、洗浄をするという項目も入ってますけれども、その洗浄した後の処理だとか汚染物質の拡散の心配はないのかどうか、その点お尋ねします。
関課長。
はい、総務課長関です。私どももその部分が一番心配な部分がございまして、その点を地元説明会ではきちんと説明していきたいということで考えております。どういうふうに拡散をしないようにするのかというところでございますが、少々お待ちください。こっちか。まず汚染土壌については袋詰めするというような作業がありますし、それから洗浄するとかそういうものについては、洗浄した後の水がきちんと処理された上で、私ども下水管の方に入れるというようなことで対策を練っておりますし、車についても出入りするわけですので、その出入りする中では必ず、タイヤ等を洗って出るような形というようなことで、考えておりまして、それから搬出につきましては、ダンプがシートをかぶせてというようなことで、 極力そういう心配がないような形での工事をするということで考えております。これらにつきましてはまた業者を入れて業者とともに地元の説明会に入るということでございます。以上です。
他に10番安西議員。
はい、10番です。御用建設の、実績ね、各社の実績いろんなところがあると思うんですが、そうしたものの調査をしてあるのかどうか、それとこの、一緒になって意見を割れしたこの何ですか、未来建設ですか、これもあちこちの会社と合体したり離れたり合体したり離れたりした会社でありますので、そして過去の中に、御用との関わりみたいなものがなかったかどうか、そういうのを調べたかどうか、それからもう一つは御用じゃなくて今の、未来建設っていうのは町内に、その業者があります。そのあれだと思うんですけれども、審議員の中にやっぱり役場の建設課なんかの人が入ったりすると、そういった関わりはだってないばっかりじゃないと私は思うんですね。山本ニット班、能登のニット班の人がやった方なんかっていうあれがあったり、信用に値するみたいなその考え方も出てこないばっかりじゃないと思うんですが、その辺の心配はありませんか。
関課長。
はい、議長。総務課長関です。実績についてはもちろん御用さんはあります。それから今ほどお話の関わりの関係ですが、今回提案いただく中で、そういうところはないところということで業者も選んでおりますし、議員心配の部分はないものというふうに思っております。
他に質疑を集結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略します。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を集結し、ごめんなさい、2番高橋、
はい、2番高橋、
賛成ですか反対ですか。
反対討論です。
高橋2番、高橋彩夫議員に反対討論を許します。
2番高橋彩夫、反対討論させていただきます。私は今年度の当初予算での反対理由の中の一つに、この除染工事、これをやはり今すぐやるのではなく、これはひとまずちょっと先送りして、それよりも直接的な町の経済の活性化に向けたお金の使い方の方が今必要なのではないかという理由から、当初予算反対いたしました。したがって今回のこの土壌汚染工事の仮契約の承認にも反対させていただきます。以上です。
次に賛成討論を許します。次に反対討論を許します。10番半沢議員。
反対の討論をいたします。というのは御用建設が、本来公安の仕事とかそういうのが多い会社でありまして、この土壌汚染の実績と私は、よく知りませんし、またそういう材料も出てきていません。端的に言うと、どうもこの業者が、土壌汚染のするにふさわしいかなということで異議がありますので、この案件には反対をいたします。
以上。 次に賛成の討論を許します。反対の討論を許します。賛成の討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって法案は可決されました。日程第13議案第38号平成25年度一般会計補正予算第2号についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。所長。
所長。
議案第38号平成25年度一般会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は歳入歳出にそれぞれ4,569,900円を追加し、歳入歳出予算の総額を76億5,314万円とするものであります。歳入の主なものは権威支出金で370万円、繰り越し金で3,780万円、小収入で380万9,000円の増額、歳出の主なものは総務費で414万2,000円、商工費で観光宣伝業務の補助金2000万円を含め3210万8000円を増額するものであります。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。法案は議長を除く議員全員で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することといたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって法案は議長を除く議員全員で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計補正予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、異議ございませんか。異議なしと認め指名いたします。委員長に高橋綾雄委員、副委員長に関忠夫委員を指名いたします。日程第14議案第39号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について並びに日程第15議案第40号平成25年度病院事業会計補正予算第1号についての議案2件について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。それでは日程第14議案第39号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について並びに日程第15議案第40号平成25年度病院事業会計補正予算第1号についての議案2件について順次提案理由の説明を求めます。所長。所長。
議案第39号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この提案補正予算は診療報酬支払い明細書レセプト点検業務の委託及び国保連との回線セキュリティシステム変更に対応するための費用を計上するもので、規定の歳入歳出予算にそれぞれ578,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を108,653,800円とするものであります。歳入につきましては一般会計繰入れ金を44万1,000円、繰越金を137,000円それぞれ増額するものです。歳出につきましては総務費で一般会計一般管理費を44万1,000円、保険事業費で 特定健康審査等事業費を13万7000円それぞれ増額するものであります。次に議案第40号平成25年度病院事業会計補正予算第1号について提案事項を申し上げます。今回の補正予算は資本的支出の増額を行うものであります。内容につきましては平成25年度当初予算で購入予定の医療機器が機種変更となったことに伴い建設改良費のうち医療機器購入費を872万5000円増額するものであります。以上概要を説明申し上げましたが概要詳細につきましては委員会において担当課長から説明させていただきますのでよろしくご審議の上可決いただきますようによろしくお願いいたします。
説明が終わりました。これより質疑を許します。最初に日程第14議案第39号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第15議案第40号平成25年度病院事業会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。それでは付託いたします。日程第14議案第39号平成25年度国民健康保険特別会計補正予算第1号についておよび日程第15議案第40号平成25年度病院事業会計補正予算第1号については厚生福祉常任委員会へ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めそのように決定いたします。次に日程第16請願第1号30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書の採択を求める請願から日程第18陳情第2号年金 2.5% 削減の中止を求める陳情まで請願1件陳情事件2件につきましてはお手元に配布の請願陳情文書表の通り担当委員会に付託いたしましたので報告いたします。以下の付託の確認を行います。日程第16請願第2号30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書の採択を求める請願日程第17陳情第1号違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情日程第18陳情第2号年金 2.5% 削減の中止を求める陳情以下3件は総務文教常任委員会へ付託します。これに異議ございませんか。異議なしと認めそのように決定いたします。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は10時53分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。